これ精神的な困難を経験されたご本人が、こう、主体となって作る、もう言ってみれば自分自身の取説明書みたいな、そういうものですよね。
ええ、まさにその取説っていう表現すごくしっくりきますね。
ですよね。
ええ。単に症状を抑えるとか、そういうことだけじゃなくて、自分がこう元気になって、で、それを維持して、さらに、まあ、望む生き方をするための、かなり主体的なプランニングなんですよね。
主体的な。
そうなんです。もちろん医療とか福祉のサポートっていうのは基盤にあるんですけど、その上で自分のことは自分が一番の専門家だっていうその自己決定を尊重する、そういう哲学が根底にある。これは非常に、ユニークな点だと思います。
なるほど。その自分が専門家っていう哲学。それが資料にもあった5つのキーコンセプトにこうギュッと詰まってるわけですね。
そうですね。
希望と個人の責任、それから学び。権利擁護、まあ、自分の意見を主張すること、そしてサポート、
ええ。
どんなに苦しい状況でも可能性を信じるっていう希望。人に任せるんじゃなくて自分で選んで行動する責任、
うん。
で、自分に必要なことを知っていく学び。で、自分の望みをちゃんと伝える権利擁護。
はい。
そして一人で抱え込まないで支え合うサポート。これらが、まあ、自分だけの取説を作る上での、なんていうか、土台になると。
まさにその通りです。で、これらのコンセプトって、ちょっと抽象的に聞こえるかもしれないんですけど、WRAP では、すごく具体的な形で実践に落とし込まれていくんですね。
ああ、具体的に？
ええ。それが、元気に役立つ道具箱っていうのと、あと6つの行動プラン。この2つが大きな柱になります。
道具箱ですか？
はい。道具箱っていうのは、まあ気分がいい時とか、あるいはちょっと落ち込んじゃったなっていう時に、自分を助けてくれる具体的な行動とか工夫を、こうリストアップしたものなんです。あなた専用のセルフケア集、みたいな。
へえ、面白いですね。具体的にはどんなものを入れるんですか？その道具箱には。
例えばですね、本当にシンプルで、好きな音楽を聴くとか、ちょっと散歩してみるとか、信頼できる友人に電話する、温かいお風呂にゆっくり入るとか。
ああ、なるほど。
ええー。すぐに試せるようなものが中心ですね。ここで大事なのは、他の誰かにとって良いものではなくて、あなた自身にとって効果があるものを、できれば元気な時にリストアップしておく、ということなんです。
なるほど、なるほど。自分だけの、こう、お守りリストみたいな感じですかね。
そうですね。そんなイメージです。
で、その自分だけの道具箱を使いながら、今度は6段階の行動プランを作っていく、と。
ええ、そうです。
日常生活を管理するためのプランから始まって、引き金、つまり調子が悪くなるきっかけですね。
はい、引き金があって。
それから注意サイン、これは不調の初期兆候。
そうですね、初期のサイン。
で、調子が悪くなっている時のプラン。さらには、クライシスプラン。これは危機介入計画。そしてクライシス後のプランまで。かなり段階的ですね。
ええ。段階的に備えていくことで、まあ、問題が大きくなる前に対処したり、あるいは、こう、能動的に自分の状態をコントロールしたりできるようになる。そういう考え方ですね。
予防的であり、能動的でもあると。
ええ。ここで一つ、注目したいのが、この WRP、特にですね、専門の研修を受けたファシリテーターがいるピアグループ、つまり、同じような経験を持つ仲間同士の集まり、で行う形。これがですね、2010年にアメリカのサムサ。
サムサ。
ええ、サムサ。これはアメリカの精神保健福祉に関する、まあ、主要な政府機関なんですけど。
はい。
ここが、エビデンスに基づく実践。つまり、効果がちゃんと科学的に示されているアプローチですよと、認定している点なんです。
へえ、それは大きいですね。科学的な裏付けもあると。具体的にはどんな効果が示されてるんですか？
ええとですね。研究によりますと、希望を感じられるようになったり、QOL、つまり生活の質ですね。これが向上したり。
ああ、生活の質。
ええ。あと、自分で回復しているんだっていう感覚、自己認識による回復感を高める、といった効果が示されています。
なるほど。
ただ、一方でですね、うつとか不安といった、その臨床的な症状そのものを直接的にこう、軽くする効果については、ちょっと研究結果が一貫していないという指摘もあるんですね。
ああ、そうなんですか。症状そのものというよりは希望感とか QOL の方により効果が見られる？
まあそういう傾向が報告されていますね。 あと効果を持続させるためには継続的なフォローアップが必要かもしれないという課題も挙げられています。
なるほど。効果の出方には特徴があって継続も大事と。この WRP 日本でもかなり前から導入されているという話でしたよね。
そうなんです。もう10年以上前からですね。
資料によると、厚生労働省が進めている入院医療中心から地域生活中心へという大きな方針転換がありますよね。
はい、ありますね。
長期入院じゃなくて地域で支えながら生活していくという流れ、その中で特にピアサポートを重視する地域移行支援なんかで活用が進んでいると。
そうなんですよ。日本の今の精神保健福祉の流れとも非常にこう親和性が高いと言いますか。ただ資料にもあった通り、アメリカみたいに全国をまとめるようなこう統括組織があるわけではなくてですね。
あ、そうなんですね。
ええ、どちらかというと各地のコミュニティとか当事者のグループが主体となって草の根的に普及しているというのが現状に近いかもしれません。
なるほど。だからこそそのピアサポーターの役割がすごく大きいわけですね。同じ経験を持つ仲間たちの。
まさに。その当事者としての経験の共有自体が、参加者の方々の、あ、自分もできるかもしれないっていう希望とか意欲につながっている。そういう側面は、非常に強いと思います。
本とかアプリでこう自分で学ぶこともできるけれども、エビデンスとして効果がはっきり示されているのは、主にそのファシリテーターがいるグループワークの方であるっていう点はちょっと心に留めておいた方が良さそうですね。
ええ、それは大事な点ですね。そしてもう一つ、WRAP の核心とも言える自己決定と当事者主体という哲学、これを大切にした忠実な実践、つまり本来の WRAP のやり方をちゃんと尊重することが効果を引き出す鍵になるんじゃないかと。資料はそう示唆していますね。
単にやり方だけ真似るんじゃなくて、その背景にある精神性というか哲学を理解することが重要だと。
ええ、そう思います。
なるほどな。 WRAP っていうのは単なるツールキットっていうだけじゃなくて、自分自身と向き合って自分の専門家になっていくための、まあ哲学であり、そのプロセスそのものが重要なんですね。
ええ、
まさに一度作って終わりじゃなくて、状況に合わせて更新して進化させていく。なんか自分だけの生きた取説を作っていく旅みたいな感じがしますね。
ええー、本当にそう思います。まさに旅という言葉が合うかもしれませんね。さて、今日のこの深掘りを終えるにあたってですね、あなたに一つぜひ考えてみてほしい問いがあるんです。
はい、何でしょう。
それはですね、自分が自分の専門家であるというこの WARP の考え方。これをあなたの、まあ、日々の生活とか、あるいはこれからもし困難な状況に直面するかもしれない、そんな時に具体的にどう活かせるだろうかということなんです。
自分が自分の専門家であるという考え方をどう活かすか。
病気の症状が良くなるといったその臨床的な意味での回復だけじゃなくて、あなたらしい人生の質を高めていくために、この WARP の考え方からどんなヒントが得られるでしょうか。ちょっと立ち止まって考えてみるきっかけになれば嬉しいです。